代表質問、ご会派による代表質問の要点をピックアップしました。詳しい内容については、市議会ホームページや議会中継、録画などをご覧ください。代表質問を行った議員、自民党、古内明、市民民主、小田隆久、公明党、難波秀樹、日本共産党、萩生田学、殺走、五十嵐千代です。紙面で取り上げているのは、次の4件です。1、新型コロナウイルスワクチン接種、対応状況と今後の取り組みは、予約システムの受付開始当初の課題と解決に向けた対応は、
市長、予約受付を開始した際は、専用のコールセンターに予約がいつ終了したのかわからないといった多くの意見をいただいたため、ひばり放送やテレビ神奈川データ放送等で予約終了のお知らせを行っている。受付終了を自動アナウンスする電話番号も増設したが、予定回線数を超えると通信制限され、案内ができない状況があった。予約にあたっては、インターネットの方が取りやすいという課題もあるが、オペレーターの増員等、電話予約の環境整備の充実を早急に行っていきたい。
ワクチン接種予約のサポート体制は？
市長、予約方法等の相談に対し、専用のコールセンターやウェルネス相模原に臨時の相談窓口を設置しているほか、地域包括支援センターや民生委員にも協力をいただき、支援に努めている。今後も身近な場所でよりきめ細かな支援が受けられるよう、さらなる相談体制の充実を図っていく。新型コロナワクチン接種のクーポン券の写真があります。
高齢者へのワクチン接種完了時期の見込みは？
市長、7月末までに65歳以上の高齢者への接種を終えることができるよう、集団接種会場の増設や接種日の拡大等を図るとともに、個別接種についても、協力医療機関のさらなる確保や接種回数の拡大についての要請を各医療機関に行っている。
接種の加速化に向けて、大規模接種会場の設置の考えは？
市長、ワクチン接種を迅速に進めていくためには、さらなる接種会場の増設も必要と認識している。今後の接種会場は、できる限り規模が大きい会場を確保し、効率的な接種に努めていきたい。
2、新設する中学校夜間学級、教育の内容や支援は、どのような教育内容になるのか。
教育長、中学校学習指導要領に基づく教育を実施するが、学習するために必要な小学校段階の教育や日本語の支援等、生徒の状況に応じた特別の教育課程を編成する。
外国語に対応できる人材の配置は？
教育長、外国籍の人が多く在籍することも想定していることから、日本語指導講師や母語を話せる協力者を必要に応じて配置していく。
入学希望者が予定数を超えた場合の対応は？
教育長、特に中学校夜間学級での教育の機会が必要な方に入学していただきたいと考えており、希望する方には面談を行い、目標や意欲、過去の就学状況等を丁寧に聞き取り、決定していきたい。 受け入れ可能な人数を超える場合には、県及び他市町村の教育委員会と協議していく。
3. 策定した行財政構造改革プラン、市民説明のための取り組みは、市民への周知や対話の進め方は、
市長、市民への丁寧な説明が必要であり、広く説明の機会を設け、本改革プランの必要性や取り組みの内容、改革の先にある本市の将来について、できる限り自らの言葉で説明することが重要であると考えている。今後、検討・意思決定といった取り組みの中で、市民と十分に対話を行い、意見を伺っていきたい。
2つのスポーツ施設の在り方について、市民意向調査を実施する理由は？
市長、パブリックコメントでは、銀河アリーナの存続および武道館機能を有する総合体育施設の整備推進について多くの意見が寄せられた。施設の運営整備には多額の財政負担を要することから、利用の有無等にかかわらず幅広い層の市民に対し意向調査を実施する。銀河アリーナの写真があります。
4. 景観条例及び屋外広告物条例改正の経緯や目指すべき姿は？条例改正に至った経緯は？
市長、本年5月に市役所前桜通り地区を本市初の景観形成重点地区に指定し、地区の個性的な景観資源を生かしたきめ細かな景観形成を図る必要があることから、届出の対象行為および屋外広告物の基準等を定めるため条例を改正する。
景観形成重点地区として目指すべき姿は？
市長、桜並木や直線的で広い幅員の道路等の景観資源を生かし、市民が集い、くつろぎ、市外からも訪れたくなるような景観の形成を目指していきたい。市役所前桜通りの写真があります。